お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言12章26節から28節と13章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言12章の学びをしていますが、箴言12章の26節、正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。不法者は自分の隣人を傷つけようとしますが、正しい者は隣人を助けたいと願います。正しい者はもし隣人が間違っていることを見つけたなら、彼のところに直接話しに行きます。隣人のところに行って話すことは、あなたができる最高の手助けなのです。預言者ナタンはダビデの親友でした。それでも、密かに姦淫と殺人の罪を犯したダビデを指さして、次のように言う勇気があったのは、他ならぬナタンでした。第二サムエル記12章の7節。あなたがその男です。私たちの生活の中に正される必要のあることがあるとき、愛を持って非難してくれる良い友人がいることは素晴らしいことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が今までに持っていた最高の親友は、私が学校に行くのを助けてくれた人でした。私が最初にミニストリーを始めたとき、主は、恵み深く、私が自分の母教会で牧師になるようにしてくださいました。そこでは、人々が私を愛し、私にとても同情的でした。その当時、そのように大きく素晴らしい教会の牧師になるには、私はほとんど素人でした。しかしそこの教会の人たちは本当に私によくしてくれました。私はある湖で持たれたカンファレンスに出席し、ある人物が話すのを聞いて素晴らしいと思いました。そのカンファレンスから戻って私は彼の真似をしようとしました。なんと彼の訛までも真似しようとしたのです。するとすぐ私の教会のメンバーたちがそのことに気づきました。彼らはただそこに座って微笑んで、そのことについて何か言う人はほとんどいませんでした。そして誰からも厳しい非難を受けることはありませんでした。ところが、この私が学校に行くのを助けてくれた友人が、私をお昼ご飯に誘ってくれました。彼は、私が忘れてはならない、ただ一つのことを言いました。彼の言ったことは優れたことわざでした。バーノン君、私たちは誰か他の人の模造品ではなくて、純粋なバーノン・マギーが欲しいんだよ。彼はそれだけしか言いませんでした。彼はそれ以上言う必要がありませんでした。その時からずっと私はバーノン・マギーでいることに戻りました。そんなによくはなかったかもしれませんが、でも他の誰かを真似するよりもマシだったと思うのです。正しい言葉はどれほど説得力があるでしょうか。正しい者は友人を探し出し、彼を助けます。この人が私にしてくれたことはまさにそうです。でも悪者、不法者は彼らを迷わせます。悪者はその人のところに行って背中をポンポンと叩きますが、 その人が一旦向こうを向いた途端に彼の非難をするのです。このことわざはまさにあなたのご近所に、教会に、そして職場に適用することができるかもしれません。箴言12章の27節。武将者は獲物を捕らえない。しかし勤勉な人は多くのたっとい人を捕らえる。この箇所は英語訳では次のようになっています。武将者は狩りで捕らえたものを焼くことをしない。しかし勤勉な人の本質は貴重だ。このことわざはなかなかユーモラスだと思います。この武将者は出て行って鹿を撃ちはしますが、皮を剥いで肉を切って料理して食べるにはあまりにも怠惰でした。そんな種類のハンターはよっぽど怠け者です。魚釣りはするが、それを食べるために魚を料理しない釣り人のようなものです。しかし勤勉な人は多くのたっとい人を捕らえるとありますが、ルツが落ち穂拾いに行った時、ボアズはとても気前が良く、彼女はびっくりするほどの量の落ち穂を手に入れました。それから彼女は手に入れた落ち穂を脱穀しました。彼女は家に帰って、ナオミの目の前に落ち穂を投げ出して、こういうこともできたのです。私がしたことを見てください。このために私は一日中重労働をしたんです。さあ、お母さんがこれを脱穀してください。でも彼女はそのようにはしませんでした。この出来事が彼女のうちにどのような精神があるかを明らかにしています。箴言12章の28節。正義の道には命がある。その道筋には死がない。神様の子供には素晴らしい展望が開きます。主が来られるのが遅ければ、私たちの行く先には肉体的な死がありますが、でもその向こうには永遠の命があるのです。さて、箴言13章の学びに入りますが、人生の偉大な原則を学ぶ区分が続きます。箴言13章の一節。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。ソロモンはダビデのお気に入りの息子ではありませんでしたが、少なくともソロモンはダビデに耳を傾けました。ソロモンは自分の父の訓戒を聞いた賢い子の実例です。しかしこれに反してソロモンの息子、レハブアムは耳を貸さなかったあざける者の実例です。レハブアムは私たちにとってこれら多くのことわざの中に書かれている暗い例、あるいは否定的な見本なのです。聖書の中には他の実例も見つけることができます。箴言13章の2節から3節。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。人の噂話をするゴシップというのは愚かな者の会話です。ゴシップというのは大抵際どいことを話し、大抵二重の意味があります。残念ながら今日、二重の意味のある冗談がクリスチャンの中にさえも入ってきています。そのような冗談が入ってくるとき、その冗談は大抵セックスのことに結びついています。そのような会話をする人たちの多くがセックスに関するクラスを取り、そして後になって彼らの家庭が崩壊してしまったというのを聞きます。夫が他の女性と逃げてしまったとか、そのような類のことです。このような問題の多くは日頃から 超えてはならない一線を超えた生活や、際どい下品な冗談や言葉遣いの結果だと思います。ここで警告されているのはそのようなことであり、若者は自分の言葉遣いに十分気をつけるようにと命じられています。箴言十三章の四節。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし勤勉な者の心は満たされる。使徒パウロはテサロニケ人たちの怠惰な生活をはっきりと戒めています。テサロニケには一部の経験ぶった人たちがいて、彼らは我々は主が来られるのを見張っているのだと言って仕事を辞めてしまったのです。そこでパウロはその人たちを非難して次のように書き送りました。第二テサロニケ三章の十節。働きたくないものは食べるな。働かない人たちには食べ物を分け与えるべきではありません。私たちは勤勉に働くべきなのです。そしてもしあなたが本当に主が来られると信じているのなら、その信仰があなたをより良い働き人にしてくれるはずです。箴言十三章の五節から六節。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。これは内側の部分の真理を指しています。神様は偽りを憎まれます。偽りに耐えることがおできにならないのです。ですから神様の子供は自分の人生の中にあるどんな罪でも認めて、それを取り扱わなければなりません。私たちの古い性質は偽りの言葉に傾いています。私たちにとって嘘を言うことはただ自然なことなのです。しかし神様は嘘をつくことを憎まれます。そしてそのような罪を必ず裁き取り扱われるのです。七節。富んでいるように見せかけ何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ多くの財産を持つ者がいる。ここに私たちすべてが持っている古い性質のもう一つの実例があります。隣人に見栄を張る暮らしをするために、もし貧しければ私たちは見せかけを良くします。実際に持っているものよりももっと多くを持っているふりをするのです。他の人たちを感心させるためだけに高価な車を乗り回す人たちもいます。無理をして自分たちには本当は払いきれないような家に住んでいる人たちもいます。その一方で、本当はとても金持ちなのに、いつでも自分たちがどれほど貧乏かについて話している人たちもいます。私が前に牧師をしていた教会の一つに、とても金持ちのメンバーがいました。でも彼はおそらく、教会の誰よりも少ししか献金をしませんでした。彼はいつでも物価が高いこと、どれほどお金がかかるかについて愚痴をこぼしていました。そしてもし物価がもっと下がらないなら、自分は破産してしまうと愚痴をこぼしていました。どちらの側も神様は嫌われます。なぜならどちらも偽善的だからです。偽善とは、私たちが取り繕う必要のない表面を取り繕うことなのです。私たちは、隣人に見栄を張る暮らしをしようとする必要はありません。また隣人のことなど知りもしないかのように振る舞うべきでもありません。むしろ私たちは彼らを隣人として扱い、その上で自分たちはあるがままでいるべきなのです。箴言十三章の九節。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。イスラエルの王たちの歴史の中にこの原則は適用できます。北王国では次から次へと違う家系が王になりました。そして突然にしばしば殺人という暴力的な方法で彼らは命を取られました。ですから神様はこう言われます。悪者の灯火は消える。 この世では同じことが繰り返し起こっています。ヒトラーの最後は綺麗なものではありませんでした。そして明らかにスターリンの最後も良いものではなかったのです。箴言13章19節。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。グループ、ご近所、教会や教会の団体の中に争いがあるとき、その土台は高ぶりであることに気づくでしょう。争いや反目の原因はいつでもその人たちのプライドです。箴言13章11節。急に得た財産は減るが、働いて集めるものはそれを増す。このことわざも永遠の光の中で考慮すべきものの一つです。このことわざの横に置くべきなのは永遠なのです。多くの裕福な人たちは、自分にとても愚かな子孫がいたことを知っていました。そこで彼らは基金を設置して、自分たちの財産の周りに法的な鎖をかけ、自分たちの子孫が手をつけられないようにしたのです。そのような手はずが整えられているのは、彼らの子孫が収入によって生活することはできるが、財産そのものには手を触れることができないためです。その結果、今日の世界には、自分では生涯で1円の稼ぎもしたことのない多くの金持ちの子供たちがいます。彼らはどのようにして生活を立てるために働くか全く知りません。それでも彼らはものすごい富の相続者なのです。でも彼らは自分たちの財産の元金に触れることができないように守られてきたのです。もし触れることができたなら、彼らは愚かにも全部を使い果たしてしまうことでしょう。さて、このことわざは永遠の光の中で見てみる必要があります。本当の富とは何でしょうか？そもそも財産とは何なのでしょうか？それは株や証券のことなのでしょうか？いつの日にか人はそのようなものをすべて失ってしまいます。死によってすべてのものは元の持ち主から取り去られるのです。誰かが入ってきて株や証券を取ったわけではありません。その人自身がこっそり立ち去っただけなのです。彼が去ってしまい、株や証券を残したのです。そして今日、株や証券を持っている人たちには同じことが起こるのです。箴言13章12節。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。何かなくなってしまわないものを望み続けることはできます。でも、望み続けることは心を病ませます。私たちが自分の人生の中の神様の御心に歩調を合わせるべきであるのはこのためです。なぜなら私たちは人生の中では全く実現しないとても多くのことを望むからです。神様が私たちを置かれた状況の中で、ありのままの現実を受け入れることはどれほど健全なことでしょうか。箴言13章13節から15節。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い思慮は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。箴言全体を通して正義と悪との間の対比があります。神様は高ぶりを憎まれ、不法を憎まれます。また偽善を憎まれます。神様は私たちの人間的な性質から出てくるこのようなタイプのものを嫌われるのです。だからこそ神様は何でも私たちの古い性質から出てくるものをお受けにはならないのです。神様が私たちの新しい性質を通して行うことがおできになることだけが神様にとって受け入れられるものです。 一つのことは確かです。神様はあなたの古い性質を天国に持って行かれることはないのです。天国ではあなたが生来持っているすべての罪を生み出した古い性質から永遠に解放されるのです。神様は心砕かれ謙遜になって自分に救いを求める者を心に留められると述べています。イザヤ書66章の2節にはこのように書かれています。私が目を留める者は、へり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。もし私たちが神様に受け入れられる者になりたいなら、このように謙遜になって神様のもとに行かなければなりません。高ぶったまま行くことはできません。そして私たちは、くれぐれも神様の御言葉と命令を蔑まないようにしなければなりません。箴言13章の17節。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒す。私たちはとても単純に思えるこれらの基本的なことわざが、私たち個人の生活にも国としてもとても重要であることを認識する必要があります。箴言13章の24節。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。時々わがままな子に振り回されている親を見ることがありますが、そのような人たちに限って大きな声は出すのですが、子供を懲らしめることをしません。アメリカにはテリブルトゥーという言葉がありますが、子供は2歳になったなら反抗するものなので、小さいうちにちゃんとスパンクをしないと、後で大変なことになりますよと警告しているんですね。そして子供には次のように命じられています。エペソ6章の1節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。また父親にはこう命じられています。エペソ6章の4節。子供を怒らせてはいけません。これは自分が怒っている時や大きな声で話している時に子供たちを鞭打ったり懲らしめを与えてはいけないということです。自分が冷静に子供と一緒に座ってそのことを話をし、彼がどうして懲らしめを受けるのかを説明することができるまで待ちなさいということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は怠け者と勤勉な者との対比というテーマで、箴言12章26節から28節と13章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。